こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、では本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、ちょっと前回の会話、まあ、トピックの中で、まあ、出てきたウィンドサーフの新しいモデルですね、SWE1.5 っていう、まあ、デビンのチームが開発したっていうところの、モデルなんですけれども、まあ、そこから、ね、阿部ちゃんがね、1週間丸々割とウィンドサーフ使って戯れてみたっていうところで、まあ、今日はなんかその話を聞けたらいいかなというふうに思ってます。であと、まあ、同じAI エディターで知られる、まあ、カーサーですね、についても僕がちょっと触ってみてるので、まあ、普段コーデックスばっか使ってたんですけれども、まあ、ちょっとカーサーをまあ使用した感想みたいなところを言い合って、まあ、ウィンドサーフだったらこういう使い方だよね、カーサーだったらこういう使い方だよねみたいな話ができたらいいかなと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、では、まあ、まずウィンドサーフ自体使ってみてどうだったかみたいな話から、まあ、1週間、まあ、良かったこと悪かったこと含めて阿部ちゃんから聞いてみてもいいかな。
あ、わかりました。まあ、1週間戯れてみてってところですよね。
そうですね。
まあ、元々のところの話を言うと、まずウィンドサーフ使う前の状況っていうのを一応共有しておくと、まあ、僕は基本的に VS コードを使ってエディターとしては使っていて、ただまあ、AI 駆動開発を行う上では、まあ、基本的にターミナルで Tmax を起動してクロードコードだったり、あとはコーデックスをメインで CLI ベースで、今コーディングを書くことが多いです。なので、VS コードを使う際はなんか基本的にその実装されたコードをレビューするのに使っていたり、まあ、微妙に編集したりとか、ここもう変え、自分で変えちゃった方が早いなっていうところ、うん、まあ、手書きだったり、あとは、VS コードって何でしたっけ、チャット、GitHub コパイロットか、GitHub コパイロットがチャットベースで答えてくれたり、あとは保管を自動でしてくれるっていう機能があったので、うんうん、なんかそういうのをメインで使っているっていうのがほとんどだったんですけども、
うんうん、
まず Windsurf を、使うにあたってまず乗り換えの作業がどうしても必要になると、ここは結構すんなりいけました。
うん、
だ結構移行は楽だったなっていう感覚があって、なんかまあ、それは Windsurf がもともと VS コードベースで開発しているから、まあ、移行しやすいっていうのは大きくあるんだろうなっていうのは感じましたね。ただ移行するにあたって設定とかそういったところはすんなり移行できたんですけど、拡張機能が全部こう一括でなんかエクスポートしてみたいなのができなかったのがちょっとつまずいたポイントにはなってるかなっていうふうに感じました。まあ、これちょっと後ほど話すんですけど、拡張機能がちょっとうまく移行できなかったかなっていうところあったんですけども、まあ、使う上ではそんなに困らないかなっていうところで、でやっぱり気になるところで言うと、じゃあ実際にその Windsurf の SWE1.5 っていうのがどれぐらいすごかったのか、そのチャットを、Windsurf で使った時にどれぐらい良かったのかなっていうところで言うと、
うんうん、
個人的にはすごい満足してます、うんうん、なんかめちゃくちゃいいなっていう思いました。なんかやっぱ何がいいって、まあ前回も話したと思うんですけど、やっぱめちゃくちゃ早いんですよ、出力が。
はいはいはい、は
い、あまり一応ベンチマークでソネット 4.5 の13倍ぐらいの速さって歌ってましたよね。
うんうんうんうん。
まあでもあくまで交渉値でしかなくて、まあ、まあまあまあそれほどの速さなんだろうかなぐらいの、まあ淡い期待ぐらいでやってみたんですけども、
うんうん、
もう爆速も爆速で、なんかチャット投げた瞬間にもう帰ってくるし、なんか実装もなんか簡単なものだったら終わってるみたいな、なんか2、3秒で終わってんじゃないかぐらいの前のめりな感じで帰ってきてて、
はいはいはいはい、
ちょっとそれにはあっと驚きましたね。
うん、頭の良さは？
で、頭の良さはなんかめちゃくちゃ頭いいわけではなくて、なんかやっぱりなんでしょう、あまりこうポピュラーじゃない言語っていうんですかね、タイプスクリプトみたいにすごい学習されてい いるような言語であれば問題なく書けるんですけども、うん、なんか僕だと Dart とか Flutter のも使ってるんですけども、なんかそっちはなんかたまに構文ミスとか起こってて、ちょっとその点だけまだ調整不足とかがあるのかなっていうのは気になりました。まあ、ただ全体としては正しく指示さえ与えればもう爆速で対応してくれるので、なんか僕みたいになんかもうゴールが明確でなんかこうしてほしいって依頼を直で投げれる、なんなら自分でもう実装した方が早いかなと思ってる人からすると、テキストでこれ直してって言ったらもう瞬殺してくれるから、めちゃくちゃイテレーションが回しやすいというか改善しやすいなっていうのを感じて、なんか前回も話してたようにやっぱスピードがあるとその60分実装したのを消すのが大変、あのサンクコストを感じるっていうところも本当に感じなくなって、もうストレスなく開発はできるようになったかなっていうのはすごく感じますね、
なんかそのちょっとすみません、質問のあれがなんだろう、頭の良さっていうところで、なんだろう、コーディングのその、まあ、フラッターとかダートとかの、まあ、ちょっとまだ学習が足りてないみたいなのはなんか知識の話だと思っていて、その SWE のね自体の学習されてるのかどうかみたいな話の気がしていて、まあ、そのなんか例えば要件をしっかり理解してくれるとか、まあ、逆に考えてくれるとか、なんかその辺の頭の良さってどうだったのかなっていうのが、
確かにそっちの方も特に良いわけではないという感覚はあって、何でしょう、プロジェクト全体こう見てなんか把握してくれる力はすごいある感覚があって、多分それはどっちかというとツールとしての強さが際立ってるのかなと思うんですけども、じゃあその得た情報をもとに正しかろうを結論に持っていくまでの思考力に関してはやっぱりまだ今一歩かなっていう感じをして、感覚があって、で実際に使ってても、いやその提案だとこっちで食い違い起きるよねとか、なんかやっぱツッコミがどうしても何個も発生してしまってたり、なんかそもそもなんか全然違うような解決策を考えてきたりとかしていて、何でしょう、要件を定義して一緒にしていくとか、バグを一緒に調査していくっていうタスクにはあまりなんか向かないんじゃないかなっていうのをすごくこの1週間は感じてました。
ちなみにそのまあちょっとその、まあ、コーディングの知識の話っていうところはまあなかったよと、で頭も地頭的な意味合いなのかな、頭もまあそんなに良くなかったかなみたいな、コーデックスとかと比べたらみたいなんだと思っていて、そのもともと言ってた SW1.5 の良さって、まあ、爆速開発とあとコーディング性能スキル的な話、まあ、ベストプラクティスにのっとったみたいな、トライキャッチ少ないよとか無駄にやらないよとか、なんかその辺ってどうだったのかなって、なんか実際に歌い文句通りだったのか、
多分そのタイプスクリプトとか書いてる上では確かに、僕からコードの中身についてなんか細かく指摘するようなことは少なかったので、まあそこは確かにコーディング能力の高さとしては評価できるかなっていうのはすごい感じますね。まあ、やっぱり、Dart の特有なのか、まあ、たまたまその引いちゃったのかはわからないんですけども、なんかあり普段はありえないような実装してしまったっていうのが一個気になったけども、まあ、全体を取ってみれば、まあ、悪くはないかなって
感じ。まあ、速さが全てを凌駕する
じゃないですか。速さが凌駕してくるので、なんかそこまで気にならないっていうのが表現かもしれないです。
なるほどね。
ただ、ソネットと比べて、それに匹敵するまでのコーディング性能を持ってるかって言われると、確かにトライキャッチとか余計なことはしてないが、じゃあそれを抜きにしても良かったかって言われると、なんか本当にいいのかどうかなっていうのは、
ああなるほどね、
ちょっと明確には分からなかった感じ。
はいはいはい。ちなみにそうだな、それはまあ今までの話はWindSurf上で使える、LLM のモデル SW1.5 の話だと思っていて、Windsurf エディター自体のツールとしての、まあ、なんか補完であったりとか、まあ、ディープウィキの機能が組み込まれたりとか、まあ、なんかいろいろあるのかなと思っていて、なんかどうだったかとかって教えてもらえますか。
あ、 はい。まだ1週間なんで、あまり全部の機能使えてないっていう前提はあるんですけど、
うん、
まあ一番、使ってて、まあ、要はエンジニアとしてコードを書いてて、やっぱりここ良かったなって感じるのは保管ですよね。うん、
はいはいはいはい。
本当に良くて、なんか VS コードも、コパイロットベースの、保管、まあ、要は、
うん、タブで自動保管してくれるみたいな、ね。
AI でタブで自動保管してくれるっていう原点は、まあ、
うんうん、
VS コードのコパイロットだと思うんですけど、
はいはい、
彼らが長年やって磨いてきたのは、まあ、非常に精度高いし、
うん、
今書いてる次の行だったり、直後の文字を保管するのは非常に長けてるんですけど、うんうん、Windsurf を使ってて明確に、いや、これ体験変わるわって思ったのは、自分が書いてないところも含めて全部見て、
うんうん、
結構なんでしょう、かなり離れた場所のコードもここ保管したらみたいなサジェスションを出してくれるんですよ。
うん、それだから単一ファイル内に閉じてるんじゃなくて、他のファイルとか横断的に見てくれてるってこと。
見てくれてて、そうなんですよ。
はいはいはい、
でここのここ変えるよって出てくるんで、タブを押したら変わってくれるみたいな、嘘でしょと思って、今まではその次の文字か、まあ言って数行分しかやってくれなかったのが、
うんうん、
もうなんか離れたところも一括で全部、ここの変数変えるんだったらここもここもここも変えた方がいいよねみたいなバンって出してくれるから、
まあ、
めちゃくちゃ使いやすいなっていうのは。
なるほどね。
かつ何でしょう、これはすごい定性的というか、なんか感覚の話でしかないんですけど、うん、やっぱりそのサジェッションがなんかコパイロットより優秀かもしれないっていうのを僕は感じていて、なんかそれはツールとして、なんでしょう、いろんな場所を見てくれて保管してくれるからそう感じてるのかもしれないんですけども、なんか結局総合的にはやっぱり満足度すごい高い保管をしてくれるなっていうのを感じてましたね。
うん、あれやね、なんか多分もともとカーサーの方が保管は強いみたいな言われてて、
あ、
最近、
ね、
そう、最近はようやく、なんだろう、カーサー並みのみたいな保管をしてくれるみたいなところで、うん、なんかそういう情報は回ってたから、なんかその辺もだから結構力入れてやっていってるみたいな前提があるのかな、もしかしたら。
なんかそう、カーサーが結構保管はいいよとかっていう噂は聞いていたんですけど、うん、まあなんか言ってもあんま変わらんでしょうと思ってたら、まあ、やっぱ全然、あ、ここまでなんかその他の見えてない場所もやってくれるってだけでこんなに体験違うんだっていうのも、
うんうん、
まあ、ある意味驚きだったし、あ、Windsurfめっちゃいいじゃんって思った瞬間でもありましたね。うんうん
うん、なるほどね。
うん、
まあ、ちょっと今回は、まあ、Windsurf の話もそうですけど、カーサーも使ったので、まあ、ちょっとその話もして、うん、なんかどういう風な使い方できそうだよね、使い分けするべきなのかみたいな話もできたらなという風に思ってるんですけれども、うん、まあ、カーサーはね、阿部ちゃんも使ってなくて僕が使ったっていうところで、まあ、ちょっとカーサーの話をちょっとできたらと思っています。
阿部ちゃんは何日ぐらい使ったの？
あ、けどもう 2,3 日かな、まだ。
ああ、そうなんだ。
うん、うん、やけど、俺の使い方で、まあ基本的にもうコーディングエージェントに依頼するみたいな使い方なんで、なんか阿部ちゃんみたいにツール的に使う感じじゃないから、うん、なんか Windsurf は良さそうだけれども、どれくらい僕自身が使いこなせるのかなみたいな。まあ何回か触ったこともあったよね、俺自身、Windsurf って。
あ、そうだったんだ。
そうっていう感じから、カーサーも、まあ、昔は使ったことあるけど、まあ、最近のやつで使ったこと、ずっとコデックスだったから、使ったことなくてっていうところで、久しぶりに開いてっていうところで、まあ、なのでちょっとその前提が、まあ、ある。で、なんか 2,3 日どころか、もうなんか使い始め2時間ぐらいで、うわ、めっちゃいいじゃんって思うことがあったんですよね。なんか実際、なんだろう、まあ、まずこうカーサーが今 2.0 になったのかな、バージョン 2.0 になってっていうところ、まあ、それもあってちょっと使ってみたいなっていうところがあったんで、使ったっていうのが、まあ、一応もともとの使う動機だったんですけれども、 2.0 になって何が違うかっていうと、まあ、SWE1.5 と一緒で、コンポーザーっていうあのカーサー独自モデルみたいなのがとリリースされました。コンポーザー1ってやつですね。で、あともう一個がなんか並列化実行みたいなのが、できるようになったっていうところの、まあ、この2点が、まあ、結構大きな変更点みたいなところでありましたと。で、コンポーザー1もかなり早かったので、うん、結構、まあ、使えるなっていう、まあ、それこそシンプルなタスクとか使えるなみたいなところが、まあ、まずありましたと。で、あとこの並列化実行みたいな機能がすごい良くて、多分ウィードサーフってエディターとして、まあ、機能してるじゃん。
そうだね、まあ、コードが書いてあって、まあまあまあ、横にチャットがあるみたいなね。
そうだね。そうで、カーサーはね、うん、エージェンツっていうのとエディターっていうので、ね、もう明確になんか機能分離されてて、なんか左上の方にタブが設置されてて、はいはい、で、うんうん、エージェンツっていう方を、押すと、もうなんかほぼなんかエディターじゃないじゃんみたいな UI が出てくるのよね。
それはなんかあれなのかな、チャット GPT のあのチャットとか、あのクロードチャットとかみたいなチャットベースの
なんかイメージはもうもうそう、イメージはクロードチャットに近いかな。なんか右にアーティファクト的な感じで、まあ、変更してる実際のコードが見れて、で真ん中はチャットでお願いできて、で左側はあの過去の履歴とかっていうのが見れるみたいな、なんかそういう UI なんで、うん、まあ、ほぼクロードのチャットに近いかもしれないね、構成で言うと。
じゃあ全然なんかエディターじゃないじゃんみたいな気持ちさえ芽生えてきそうな、
そうそうそう、
見た目だよね、それだと。
そうで、なんかここで何がすごいかっていうと、なんかローカルとワークツリーとクラウドっていうのが選べて、まあ、ローカルはまあ普通に、ローカルで、まあ、だから要するに、まあ、コーデックスとかクロードコードを動かすみたいなのと一緒のような感じなのかな。まあ、1個の、まあ、単純に何も考えずにコーデックスとかクロードコードとか動かしている状態みたいな、単一の、モデルを動かすみたいな感じ、うんうん、で、まあ、手元の今の、自分が、いる Git ブランチで作業されるみたいな感じ、
うん
うん、でもう一つが、まあ、ワークツリーとクラウドは、まあ、ほぼ一緒だけど、まあ、どっちかというとワークツリー、まあ、クラウドはなんかいわゆるなんか リモートサーバー上で動くみたいな感じなんだと思うけど、
デビンみたいなイメージなのかな、
そうかな、うん、とか、うんうん、あのウェブのコーデックスみたいな、なんかイメージ、
ああそうだね、最近
の、うんうん、はい、うん、なのかなと思っていて、で、あのワークツリーってやつが、まあ、Git ワークツリーっていう Git の、まあ、機能を使って、あの実体のフォルダを別のディレクトリに作って、でそこをこう Git 管理できるみたいな機能らしいんですけれども、まあ、そのワークツリーモードを選ぶと、まあ、クラウドモードも一緒なんだけど、まあ、ワークツリーモードを選ぶと、モデルを8体まで設定できるんよ。で、まあ、例えばコンポーザー1を2体、ソネット 4.5 を2体、チャット GPT5 のコーデックスを2体、クロックコードを1体、クロードオパス 4.1 を1体みたいな感じで選ぶとするじゃん。そうすると、その 8個に対して、同じ指示を与えれる。でそうすると8個の Git ワークツリーのフォルダがバーってできて、でそれぞれがそれぞれの動きをして、なんかコンペみたいな感じで、その中でいいの1個選ぶみたいな。
おお、なるほど。ワークツリーであれか、ディレクトリを全部分けて、
うんうん、
もう8並列でやっちゃおうみたいな。
そうそうそうそうそうそう。で、なんか俺らがクロードコードとかでやってた8並列ってさ、なんか作業分担的なサブエージェント的な使い方やけど、というよりはこうメインエージェント、まあ、親エージェントを、まあ、サブエージェント機能は多分ないと思うんだけど、あの8体でコンペさせるみたいな感じになるんで、これがすごいね、体験としてすごいいいなと思って。これ何がいいかっていうと、ですね、まあ、例えば僕今回 LP を作るみたいなのをやったんですけど、まあ、LP を、まあ、全員が作ってくれるわけですよね、セコセコ、
うんうんうん、
でそれぞれこう見比べてどれがいいかみたいな選べるっていうところもそうなんだけど、あのなんかいいところはなんかこっちに取り込んでみたいなとかも一応指示出したりとかして、だからもう8パターン分も見れるみたいな かつなんか今までコーデックスだけでやってたから、コーデックスがまあてかソネット使っあクロード使ってコーデックス使ってコーデックスの方がいいかなみたいな感じでコーデックスをずっと使い続けるみたいな感じになってたけど、なんか結局タスクの性質によってはなんか今回で言うとオパス 4.1 が一番いいアウトプット出してきたよね
みたいな感じ。オパスが、そうなんだ、
そうみたいな感じで、なんかこう俺の頭では絶対に想像しなかった一番いいアウトプット、なんかまあ個人的にはそうなんかまあコーデックスかなとかって思ってたんやけど、オパス 4.1、はいはい、まあもしくはソネットかなとかも思ってたんやけど、オパス 4.1 が一番良かったみたいな、なんかそのモデルの際もそうだし、あのしかもなんかソネットも2つのうち、じゃあコーデックスか、コーデックスも2つのうち1つは結構いいアウトプット出して、けど1個はまあまあなんか普通かなみたいな感じだったから、なんかモデルの同じモデル使ったとしても結構違うじゃん、あの AI エージェントって。だけど
確かに、ね、
そうそうそう、なんかその辺とあとはなんか単純にモデルが性質がモデル自体の LLM のなんか性質が違うから系統はやっぱ一緒な方に行くんよね。なんかその辺の癖みたいなのもつかめて、うんうんうん、なんかすごい個人的には良かったなっていう、うん、なんかまあその辺がまあ分かる、うん、
はいはいはい、8並列できるからいろんなモデルを、まあ、ある種試せるし、なんか今まで僕らがこのモデルはこいつがこういうタスクが得意だったよねって先入観すらもなんか
そうそう、
もしかしたらこう邪魔してたかもしれて、そうだよね、
そうそうそうそうそう、っていうのと あとコンポーザー1、2体ぐらい先に動かしてるとなんか普段時間かかんなみたいなやつも結局こっちの確認で追われてるからさ、なんか遅い感じが気にならなくなるっていうのもまあ一つ。
そっか、コンポーザー1がめちゃくちゃ爆速がゆえに、とりあえずコンポーザー1に2体ぐらい任せてれば、
う
ん、他と考えてる間にレビューをしてて、そうしてる間に他は終わってくれるから、なんか待ってる時間が体感ないみたいな感じか。
そうそうそうそうそう、みたいななんか感じもまあある。まあ、その上で8個分のパターンを試せるっていうのは結構でかいなっていうところと、まあ、あとはなんか例えばオパス 4.1 でいいアウトプット出ましたってなって、ここのちょっとした文言修正してほしいんだよねみたいな、まあそんなの自分でやれよみたいなぐらいのやつとかを、うん、まあ今まで僕はコーデックスとかで、まあ結局それを変えたっていう記憶も持っといてほしいからお願いしてたわけですよ、うん、でもそうすると簡単なやつなのに結構時間かかるわけじゃん、
う
ん、でなんかそのショータスクとかだったらショータスクかどうかっていう判断はまあある程度つくから、ショータスクの時だけそのセッション内でコンポーザー1に変えるとかできるよね。
ああ、同一のその一回コーデックスにやって、そうそう、オパスとかにやってもらったやつを切り替え、モデルをそのまま切り替えられるんだ。
そう、コンテキストスイッチなしでそのままコンテキスト維持したままモデル切り替えれるっていうのは、これ多分ウィンドサーフもそうなのかなと思うんやけど、
うんうんうん、
なんか結構いいなと思って、例えばなんて言うんだろう、ちょっとした修正だったらコンポーザー1にお願いしたいとか、まあ結構考えてほしいんだったら、うん、まあオパスかコーデックスかなみたいなとか、なんか論理的思考をめっちゃ要するみたいな話だったらコーデックスにお願いしたいしみたいな、それをそのチャット内で切り替えれるっていうのは結構でかいなと思ってて、なんかこれをわざわざ別のチャットというか、例えばクロードコードとコーデックスを2つ使ってるパラレルに使うみたいなだとしても、やっぱこれはできないあの使い方だなっていうふうに思って、例えばねコーディングやってそのまま流れで、プルリクエスト作成してほしいんだけど、コーデックスだったらちょっと日本語下手だから本当はクロードに任したいから、いちいちクロードを立ち上げるとかみたいな、クロードコードを立ち上げるみたいなことをしなくていい、まあ、そのままクロードのオパスとかソネット 4.5 に変えてPR を作ってもらえるとか、なんかそういう使い方結構柔軟に使えるの結構でかいなと思って。
それ確かにすぎるな、今までコーデックスにやってもらった作業全部こう、まあ、コピーしたりとか詳細出してもらって、
うん、
クロードに渡して文書化してもらったりとかやってたのが一個のその中身、そうそうそう、中でやれるようになるのか。
うん、そうそうそうそう、それが結構でかいなっていう風に。
確かにウィンドサーフでも確かにできるし、それってあれか、単純にコーデックスが出したあのオープン AI が出したコーデックスを使ってるとか、
うん、
アンソロピックが出してきたあのクロードコードを使ってるじゃなくて、その上のアプリ側のツールを使ってるからこそできるような、
そうそうそうそうそうそう、
もうね、
うん、そうだから結構これがね大きいなっていうのを、まあ、感じましたね。だからまあ、うん、 俺とかは普段ね、チャット GPT とクロードを、まあ、チャットのアプリですら使い分ける。ジェミニも使い分ける時もあるし、みたいな感じで、それはなんかこう、これだったらこれが得意だから、こっちにお願いしようみたいな。例えば文章生成系は絶対クロードにやらせたいとか、ね、論理的思考系だったら、チャット GPT にお願いしたいし、ディープリサーチしてほしいんだったら、まあ、チャット GPT かな、みたいな。ちょっとジェミニはね、なんか、今んとこ微妙なんで、あんまり出番はないんだけど、まあ、うん、大体、なんかそんな感じで使い分けるみたいな感じなんやけど、なんかそれがこのカーサーでできるんだったら、もう、なんか別にチャットアプリ使わずにカーサーでできるなとか思ったりした。なんか逆に、
なんか今まで、うん、そっか、チャット自体も分離してたから、僕らはいつもね、どのモデルが何が得意かなって話をいつもしてたけど、
うん、
なんか別にそこ気にしなくて、なんなら、しかも並列で投げれるから、
うん、
もしかしたら文章を作ってもらうのも、いろんな
モデルに。そう、並列でいろんなモデルにやって、本当に真に、なんか強いやつにお願いするみたいなのを、
確かに、
まあ、やるとかっていう、そう、なんか LLM の性能の比較とかを、なんか自分のこう肌感を作るみたいなのでも結構使えるし、うん、まあなんかそれ以外のそういう、まあ本当に実用的な意味で言うと、まあショータスクは別にコンポーザーでいいよねとか、なんかちょっと考えるんだけど、うんうん、まあ中の中の小寄りかなみたいなのだったらソネットでいいかなとか、なんかそういう住み分けがやっぱできるっていうのが、別にこれ8体全部選ばないといけないわけじゃなくて、2体とかだけでもいいし。
そうだよね、きっと。
そうそうそうそう。
ちなみに話少し戻っちゃうんだけど、
うん、
なんかその8体並列でやるのがすごい体験良かったみたいな話してたと思うんだけど、
うんうん、
なんかそもそもその多分 Git の、 ワークツリーっていうのを使うことで、
うんうん、
まあ、並列化できて体験良くなったっていうところだと思うんだけど、
うんうん、
なんかもともとこの Git ワークツリーを使おうみたいな動きっていうのは、この AI の、
うんうん、
AI 駆動開発の文脈においては、まあ、たびたび話題になっていた内容なのかなと思いつつも、やっぱ僕らも、なんか正直、ワークツリー自体に、こう、取り組むの結構、なんでしょう、難しいというか、なんか、複雑さを感じていて、うんうん、あとはまあ、そこまでやらなくても別タスクを並列でやればいいよね、みたいな感覚で取り組めてなかったかなっていうのを、まあ、あったんだと、うんうんうん、あったと思うんだけど、なんか、その中で、なんか、ワークツリー自体を使うことの、なんか難しさみたいなのは、もう完全にカーサーの中で隠蔽されていったのかな、それともなんかやっぱ、どっかではちょっとまだ難しそうだなみたいな感じたりしたことはなかったりしたかな。
あー、まあなんか多分 2,3 日で解決できたことではあるけど、なんか、うん、Git ワークツリーの概念自体がまあちょっと分かってなかったみたいなところがあって、でまあなんか このワークできたワークツリー、まあ、概念もそうだし、カーサー上での概念もそうだね。Git ワークツリーの扱いというか、うん、みたいなのも、なんかどういう風になるんだろう。なんか普通に、なんだろう、フォルダとかも作られるし、このフォルダって残り続けるのかなみたいなとか。まあ、あと、例えば、検証するのにさ、PNPM デブ、を、まあ、して開発サーバー立ち上げるじゃん。それも、普通に CD コマンドを使って、その Git ワークツリーの、該当フォルダの中に行くんだけど、まあ、わざわざ PNPM インストールして、で、ドット .env もコピーして、みたいなのを、まあ、やってからやんないといけなかったりとか、みたいなところが、まあ、ちょっとややこしさはあったんですけれども、なんかどうやらカーサーのドキュメント見てると、なんかその辺も Git ワークツリー作るときのセットアップコマンドみたいなのに、PNPM インストールと、CP コマンドで、.env をコピーしてくるみたいなとか、なんかそれくらいは、まあ、普通に定義しておけば勝手にやってくれるみたいなんで、まあ、ちょっと僕まだやってないですけど、まあ、その辺で解消できそうだなっていうところと、まあ、あとはワークツリー自体もなんか最大20個ぐらいまでは Git ワークツリー作れるらしくて、で、うん、20個を超えると勝手に削除されていくんですって。
うん、
なんで、まあ、ちょっと気持ち悪いと思う人もいるかもしれないけど、まあ、ユーザーがそんなに考えなくてもなんかできるようにはなってるのかなっていうのが印象って感じかな。なんかただこれもなんか設定次第なのかもしれないけど、カーサー上でプルリクエスト作れるのよね。 Git ワークツリーでそのブランチ切られたもので、まあ、例えばこの OPAS 4.1 のやつが良かったから、まあ、そのチャットというかそのセッションからプルリクエスト投げるみたいなこともできるんやけど、なんかそれの説明がクソしょぼかった、
うん、
そうなんで、なんかそこはなんだろう、まあ一応その自分の手元のブランチ、ビットワークツリーじゃないブランチの方に、うん、マージするみたいなことはできるから、
うん、
まあそれでやってプルリクエストを、まあこれだから多分なんか設定の方法であるんでしょうけど、まあクロードコードにお願いしてたな結局プルリクエストの、けどあれかな、普通に多分てかまあ普通にこのセッションの中でクロードにお願いしたらいいだけやったなって今思えば思うけど、
ああ、
うん、
なるほど。まあ、じゃあ全体として別に Git ワークツリーを使うことでなんかこう難しさを感じ、なんでしょう、概念の馴染み、なんか慣れみたいな部分はありつつも、なんかすごい難しくて使いにくいとか、そういうことはなかったんだね。
そうやね。初め混乱したけどね。
うんうんうん。ああ、うん、そっか。
そう、なんか。
使ってみたいな、それは。
そう。まあ、Git ワークツリーのなんか概念をつかむのみたいなところもそうだけど、なんかもともとさ、なんかその並列化みたいなところで俺が価値を感じてたのがさ、うん、どっちかというとこうサブエージェント的な方、だから1個の親タスクに対してポンポンポンってこうサブエージェントに振り分けれる並列化の方が俺は価値があると思ってたんやけど、うん、親エージェント自体をこう並列でコンペさせるっていうところの価値っていうのは、まあ、ちょっと体験としては新しかったなって思っていて、まあ、それこそ別にカーサー使うまでもなくコーデックスにもあるわけや、4つの、
うんうんうん、サブエージェントにね、
いやサブエージェントじゃなくてコーデックスも4つコンペできるんよ。
コーデックスってそう、ああ
ウェブの方、
コーデックスのウェブの方ね、
そうそうそうそうそうそうみたいなのもあって、それも使ったことあったんやけどそんなにピンときてなかったけど、まあ、今回そのモデルを使い分けれるっていうところ、
うんうんうん、
その上で並列できるっていうところにすごい価値を感じたかな。特に LP 作るとか、まあ、デザイン系のやつは特にかなって思うけど、まあそれは俺がデザイン系の方が評価できるから、多分阿部ちゃんとかがね、そのアウトプットされたコードベースのレベルで評価できる人だったら十分に何だろう、分かると思うけど、並列で8個出てきたどれが良さそうみたいなとかっていうのは多分できると思うけど、なんかまあそんな感じかな。でただなんか多分エディターとしてなのか何なのか分かんないけど、まあ普通にこのエージェントモードもそうだしエディターモードもそうだけど、なんかアプリ自体すごい重いなって感覚はあるかな。
あ、そうなんだ。それは単純にあれなのかな、うん、いろんなモデル並列化したりすることによって結構重くなるとかが、あ、でもどっちかっていうと、もしかしたらカーサーって内部的にそのコードベースのインデックスを作成するみたいな話があったと思うんだけど、
うんうんうん、
なんか裏でそれが回ってて重いとかってあったりするのかなって思ったんだけど、
なんかね、すごいね、日本語、まあ日本語っていうか指示を打つのなんか3秒ぐらいかかるみたいな。だから俺レイキャストにバーって指示書いてさ、そのままつけるみたいななんかやり方してた。
あ、それでなんかさっきレイキャスト開いたり閉じたりしてた。
あ、そうそうそうそうそう。
なんか何してんだろうなと思って。
そう、レイキャストが一番立ち上げやすいからあれ使ってただけやけど、まあ、そう、そんな感じかな。だからなんかそのウィンドサーフと、あ、まあここでちょっと一旦カーサーの話は。まあそんな感じですと。で、まあコード保管とかその辺は俺はちょっとあんまりエディターとしては使ってないんで、どっちかというとエージェント機能がまあすごかったなっていうようなところなんやけど、そうやね。まあなんで Windsurf の方がエンジニアツールっぽいなって話聞いててもね、思ってて、もうなんかカーサーはどっちかというとこれエージェント、まあ今多分様子見やから2つタブ用意 してるとかはあるかもしれないけど、まあおそらくこの、うん、まあコーディングエージェントツールとして、なのでまあ俺みたいなユーザー向けに成長していこうとしてるんだろうなっていうのはなんかすごい思うね。なんか Windsurf は明確にさ、ディープウィキの機能とかさ、ディープウィキの機能もなんかどっちかというとさ、うん、この関数が何かみたいなとか、なんか細かい具体のところ知りたい人向けな機能っぽいやん。
まあそうだね。まあデビンのディープウィキとかはまさにそうで、どっちかっていうと細かいロジックとか、あのエンジニア向けの仕様が書いてあるイメージだよね。
うん。あ、けどデビンは普通にもうちょっとオープンなさ、あの、うんうん、質問ができたけど、ウィンドサーフに組み込まれてるディープウィキって、これは俺が見た時だけなのかな、どうなのか分かんないけど、なんかこう関数とかを指定して聞かないといけなかった感じがしてて、そうでもないのかな、ちょっと分からんけど。
ああ、ちょっと今試してみたけど、そんな感じかもしれない。あの関数を指定した状態、なんかあのカーソルで合わせた上で、
う
んうんね、コマンドシフトを押すと、
う
ん、なんか出てきたね。
そうそうそう、うん、なんかそういうベースだから、なんか、あの、正直俺は使わんなって思った。
これ出されても、なるほど、そうなんだって感じだよね。
そう、けど、阿部ちゃんとかだったら多分使うじゃん。これどうなってんだろう。
めっちゃ使う、これ。確かに。
うんうん、みたいな感じで、なんかまあどっちかというと、そう、SWE のその爆速っていう性質、まあコンポーザー1も早いけど、あの、多分 SWE の方が早いと言われてるし、まあ、阿部ちゃんに見せてもらった感じも SWE の方が早いなって感じなんで、あの、まあおそらく、その、より具体な指示を出せるエンジニア、
うん、
まあコードレベルでの指示っていうのを、まあ、出せるエンジニアが使うっていう想定なのかなというふうに。なんかまあ思ったし、まあ、やっぱなんかそういう違いがあるんだろうなって。確
か
に
その差というかエディターのこう 毛色というか色の違いっていうのが、うんうん、ある意味はっきり分かれてくるタイミングな気もするね。
ああそうだね、うん、
さっき逆に言うと僕カーサーの話聞いてて思ったのが、
うん、
確かになんか8個並列でレビュー、うん、なんか出てくるのはめちゃくちゃいいなって思うんですけど、うん、
レビューできないよけど。
そうレビューできないんじゃないって思って
そうそうそうそう。
それって例えばデザインとかなんかそのアプリケーションを使うレイヤーの人たち、うん、使ってどうかって判断する人たちのレイヤーに関してはなんか操作すれば分かりやすいんですけど、
うんうんうん、なん
か片や僕らみたいにコード一個一個追ってって本当に何でしょう正しかろう実装なのかなってチェックしちゃうエンジニアの、まあ、てかしなければいけない役回りだったりもあったりすると思うんでそれだと8個ドカッとしかもなんか一気に200とか1000行出されるわけじゃないですか。無理かもって今
そうなんですよそうなんですよ。まあなんかだからその辺が結構なんか結構厳しい部分だなって思ってて、うんうんまあ、あとちょっとまだ試せてないけどカーサーにもあのウィンドサイフと同じでカーサーの中に統合されたブラウザみたいなのがあるみたいでなんか、うんうんうんうん、そこがどういう風に使えるのかみたいなのは、まあ、ちょっと 見ないとなって思ってるんやけどなんかまあけどまだ今のところはこのワークツリーで今僕が知ってる知見の範囲で言うとワークツリーで複製されたプロジェクトそれぞれに変更が加えられました。その見た目を確認するために、まあ、ちょっとハードル非エンジニアにとってはちょっとハードルあるなみたいな感覚はあるなって感じ。
まあ、確かにそうだね。まあ本当を言うとおそらくコンテナ化をちゃんとプロジェクトでやって、うん、全部そのドッカーで、
うんうん、あの、うんうん
まあ、バーチャルマシンみたいにちゃんと起動するような環境を作ってあげればあの、うんうんそういうワークツリーでどこのディレクトリに行ってもパッと起動するよねって作れると思うんですけど、
うんうん、
まあまあそれを作るのもまあまた何でしょうハードルが高いとかってい
う、うんうん、まあけどそれでもそのセットアップコマンドみたいなの設定できるから、うんうん、だからまあそれで一定なんか解決できそうだなと思いつつ、うん、なんかそれができるこのね AI コーディングエージェントがこう出てきてから、うんうんうん、その非エンジニアでまあ、特にまあ起業家みたいな人たちがあのコーディングを自分でしようってなった時にじゃあそういうセットアップとかできるのかなって言われたらちょっと難しい部分がありそうだなって感じましたね。うん。うん、
いやでもいやより一層非エンジニアの人たちがこうプロダクトを自分たちで作るっていう動きがなんか加速しそうだなって感じますね。なんか特にこうビジョンを持ってこういうのやりたいって人たちにとっては、
うんうんうんうん、
なんかああいうチャットベースでしかもちゃんとそれなりに動く成果物が出てくるっていうことはね、うん、まあ今までもそうだったかもしれないけどよりこう8並列で今日山ちゃんがやってるの横で見てたけど、うん、なんか やっぱり8つ出てきて8つのその UI のパターンが出てきて、
うんうん、
まあこれがいいやって選択できるのは、うん、やっぱやりたいっていうモチベーションがある人 ットだからこそやっぱちゃんと何でしょう、正しい、なんか自分の中のゴールを持ってて、
うんうんうん、
作れるわけだから、なんかやっぱカーサーとか特に、
うん、
より非エンジニアの人たちに使われていきそうだなっていう未来がなんとなく
見えた、ね、ああ、まあそうやね。まあ一方で、うん、あの、まあ、今の多分 LLM のなのか、まあ、コンテキストエンジニアリングのっていう話なのかはちょっと分かんないけど、あの俺が一番オパスが良かったって言ったじゃんけど、うんうんうん、初手で一番ファーストアウトプットで言うとオパスだけエラー入ってたよ。だからなんか その、うん、やっぱ確からしさっていうかな、多分これが本当にコードを俺よりももっと分かってないみたいな人がやったとしたら、うん、多分一旦これはもうボツっていうブランチになってたみたいなのはありそうだなと思っていて、なんかそこがやっぱ難しいところなのかなって。他はね、グロックコードとオパスだけエラー入ってて、他は全部エラー吐かずにちゃんと表示されてたんやけど。
なるほど、エラー吐かれたらね、選択肢がそもそも消えるから、どんなにいいアウトプットしてても
ちょっとあれ
かもね。
そう、
そうなるとまだまだこう非エンジニアの人たちが使うにあたってはなんか一定の知識が要求されるとか、なんかエラーがなんかちょっと改善すれば問題なくなるものかっていうのをちゃんとこう見分ける力みたいなのが求められるっていうイメージだよね、うんうんうん、多分。
なんかそうなのかなって思っちゃったね。まあすぐにね、 LLM の進化すごいから、
うん、すごいからね、
すぐにいけるんじゃないかなって思ったけど、まああとなんかあれよね、その Git ワークツリーのみたいな、なんかその話、並列化実装っていうところの話で言うと、うん、マジでお金かかるんで、やれないなって思ってた、そもそも。だから動機がなかったっていうのが結構あったと思っていて、だからコーデックスとかクロードコードとか、まあ特にコーデックスは大盤振る舞いだからさ、どんだけコード生成しても、うん、まあほとんどなんか上限突破しないじゃん。でカーサーの方がまあ結構、カーサー前使った時とか結構すぐに上限来たなみたいなとか、なんかそういう感覚があったんやけど、うんうん、なんかその辺の LLM 自体のこう動かす時のコストが下がってくると、まあ、この並列化の実装の波っていうのはすごい来るんだろうなって。
まあ確かに、うん、まあ今ねまさに、まあ、コーデックスもね最近ちょうど今日かな、昨日かな、コーデックスミニだっけ出て、
うんうんうんうん、
まあコスパはより良くなりましたってモデルを出してきたりしていたと思うし、うんうん、なんか今まではこうね、お金がかかってもちゃんと作れるっていう LLM を前提に考えてたけど、コストさえ見合うようになったら、うん、ようやくって感じだよねきっと。
うん、そうやね。で一応なんかディープシーク 3.2 とかはすごいコストを安くしていて、
うんうんうん、
で従来モデルと同等程度の性能を維持しながら、50% とか
半分
の、まあ、コストこうな削減するみたいな、なんかそういうのが流れとして、まあ、そもそもディープシークってすごい安くて、なんかマジでクロードとかと比べたらマジで安くて、ちょっと計算したのに忘れちゃった、どっか行っちゃったけど、本当になんか10分の1どころじゃない、もっと安いみたいなぐらいコストが安いんやけど、なんかそれでね、クロード4とかだったかな、4か 3.7 かそれぐらいの性能は持ってるみたいな、みたいなのが
出てきた。そんなにすごいね、
う
ん、
そう、なんか結構すごいなと思って、ちょっと詳しい記憶が忘れちゃったから若干適当なこと
調べたんですけど、
うん、
100万トークン単位で基本、うん、コスト計算されるじゃないですか、
うんうんうん、
でクロードのソネット 4.5 だと100万トークンあたり$15、
うんうん、
コーデックスだと10ドルなんですけど、
うんうんうん、
ディープシークのその安いやつは、うん、その10ドル15ドルに比較すると 0.42 ドルになってて、
うん、お
ー、すごい、20分の1とか、
もっとかも、はいはいはいはい、
やばいねこれ、
うん、やばいよね。
そう、確かにここまで来たらもうどんだけ並列で分回してもみたいな気持ちが
次
出てくるのかな。
そうそうそう、 や、そう、その世界がもう来そうだなって思ってて、で、なんか、君系2っていう LLM もあって、
うんうん、何それ、君系2。そう、
君系2ってやつは、ディープシークよりはちょっと高いんよ、あの、はい、API のコストとしては。なんやけど、なんかコーディングスキルが、まあ一応なんか、一定の、なんて言うんでしょう、コーディング性能かな、コーディングスキルが結構いいところまでいってるみたいな、そのベンチマーク、SW のいいベンチマークかのところで、はい、クロード4ソネットよりちょっと低いぐらい。
ああ。
そう。
本当だ。
そう。なんかね、ライブコードベンチって、なんか多分コードを、コーディングスキルのことだと思うんやけど、間違ってたすいませんなんですけど、これに関しては4オパスより、
高い。
クロード4オパスよりそう高いんですよね。みたいなのが出てきてて、実際、OSS で。
すっごい、本当なのかな。しかも僕今調べてたら、1兆トークン?あ、1兆パラメーターか。あ、びっくりした。
あ、そうそうそうそう。あ、それは、そう。
1兆パラメーターで、学習してるってことか。
うん、そうそうそうそうそう。そう、それでコーディングスキルは結構高いみたいなんで、そう、なんかね、結構すごいなーって思う。しかもこれ OSS でさ、自分たちで使える、で、一定以上、なんかこれちゃんと調べてないからあれだけど、一定以上使うまでは君系2とも言わなくてもいいらしい。そのなんか、一定以上使うと言わないといけないみたいな義務が発生
したけど。要はライセンス的な話で、
そうそうそう。
すごい制約があるわけではないってことか。
そうそうそうそうそう。
すごいね。あ、今調べたらね、2.5 ドルらしい、100万トークンあたり。
うんうんうん。
だから5分の1とか、まあ、10分の1とか、それぐらいなんだろうね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。でもこれ結構すごいなと思ってて。みたいなのが結構出てきてて、ますます、まあコストが下がっていくみたいなのはあるんだろうなって。で、コスト下がるとね、やっぱ使い方変わるから、まあ、もともとね、GitWork Tree で俺らやれへんかったのって、どっちかというとコスト的にしんどいみたいなとこもあったからさ。
まあ、リミットレートとかもね、結構よく突破するからね。そうそう、そんな並列してたら、ね、すぐ突破しちゃうよっていうのもあったからね。
うんうんうん、そうそうそうそう。っていうのもあって、なんかそういう意味では、なんか同じタスクをさせるというよりは、複数タスクにサブエージェント的に分けて、効率的にこなしてもらうみたいなのが、まあ結構、あれだったのかなって思うけど、みたいな感じですね。なんで結構、まあ、変わってきそうだなというか、またパラダイムシフトが起きようとしてるんだなっていうのを感じますね。
うんうん
うん、まあ、なんかこれを見てると、まあ、カーサーがどれくらいコストかけて今これ大盤振る舞いしてくれてるかっていうのは分かんないんですけど、やっぱなんかこう中立の立場というか、こうツールだけを磨いていってる企業独自の良さみたいなところはちょっとなんか目立ってはきてるなっていう風に。まあクロードコードとかもね、もちろん素晴らしいツールなんやけど、そうじゃないモデルをこう使い分けれるとか、そのセッション内で結局コンテキストのこの多分なんだろう取り回しは、あのそれぞれのツールが独自でやることになってるやろうから、まあ、そうすると結構いいなって思って、同じコンテキストのまま他のモデル使えるのはマジででかいな。
本当そこだよね。なんか僕はそこにすごく衝撃というか、うわ確かになと思って、うん、今までね、もうクロードコードならクロードコード、コーデックスならコーデックスっていう使い方しかできなかったんですけど、確かにその同じセッション内でモデル使い分けできるのって、うん、やっぱカーサー、ウィンドサーフならではなのかな。
うんうんうんうん。まあちょっと時代とは逆行してるけどね、なんかよりこう自分でコントロールしていきたい人向けではあると思うから、うん、まあ時代とは逆行してると言いつつ、オートっていうのもあるから。
だからそこをちゃんと吉田にやってくれるようになったら、まあよりね適材適所できるようになるから、
うん、そうそう、誰でも考えずにやれるっていうのはいいところやね、うん、まあみたいな感じですね。まあそんな感じでウィンドサーフとカーサーの違いがなんとなく聞いてる人は分かっていただけたのかな、どうなのかな。
なんとなくのイメージだとエンジニア向けにはウィンドサーフなのかな。
まあそうやね。まあけど、うん、このエージェンティックコーディングっていうのをガリバリやりたいエンジニアがいれば、あのカーサーはまあ前提として保管とかは効くから、まあちょっとなんかその サブ機能的な感じでウィンドサーフがディープウィキみたいなとかあったりとかするとか、まああと SWE1.5 がいいかコンポーザー1がいいかとか、なんかその辺なのかな、イメージで言うと。うん、まあけど今後なんかデビンと前の回でも話したけど、あのデビンのさ、そうだ、デビンのウィキがね、あの日本語対応したじゃん。
あ、だからそうだね。
そうだから、ウィンドサーフ使えば使うほどとか、デビンとこうデビンのあの辺の機能、ウィキとか、うん、あの メモリというかとか、うん、まああの辺の機能とディープウィキと統合がなされていくと、結構ウィンドサーフはやっぱ熱いよね。
まあ確かにね、ディープウィキね、これで精度が上がっていくんだったら、うん、なおさら、
うん、
もう鬼に金棒状態になるよなって感じ
があ
るよ、
ね。うん、いや、あのドキュメント生成はマジですごいからさ。
そう、いやもう本当日本語対応してくれるんだったらめちゃくちゃでかくて、
うん、しかもあれあれでしょ、プロンプト埋め込めるでしょ。
そう、あの何でしょう、目次ベースで何でしょう、セクションベース、章立てベースか、章立てベースって言えばいいかな、うんうん、各章に対して、プロンプトをかけれるから、うん、この章はこういうふうに書いて、こういうことを書いてほしいとか、
うんうん、
指定することで、なんかそれに沿った緻密なドキュメントが出てくるっていう
形が、ね、うん、すごいよね。
いや、本当にすごい。
うん。なんかあれだけで、あれだけでデビン20ドル課金する価値はあるよね、マジで。
いや、本当にそう。
普通に、
うん、あの、チームも何人でも招待できて、あのクレジットの消費なくウィキは更新されて、しかも質問までできる、
もう、ね、無料で質問できてね、意味わかんないよね、正直。
そうそうそう、なんかそ20ドルでいいんですかみたいな、破産しないですか、うん、みたいな
ね、
そうそう、
そう、
でその制度が、いやこれなんかあれなんですよね、僕が今携わってるプロジェクトで3つのリポジトリで、
うんうんうん、
なんかアプリと管理画面とあのバックエンドのサーバー、
はいはいはいはい、
結構複雑で、しかもまあ何でしょう、いろいろな経緯があってぐちゃぐちゃになっちゃってる部分もあったりして、
うんうんうんうん、
結構仕様を読み解くのが難しかったんですけど、で僕いつもコーデックスとかと相談しながら仕様の読み解きしてたんですけど、
うんうん、
その日本語版のやつ、まあ英語版でももちろんそうだったと思うんですけども、日本語版になったことで斜め読みがすごいしやすくなって、母国語でまあそのまま入ってくるのに斜め読み しやすくなって、バーって読んでたら、
うん、
なんかあれこれ前調べたやつでめちゃめっちゃ知りたかった内容じゃんみたいなのペッて出てて、しかも結構トラップなところもちゃんとクリアして正しく分かりやすい仕様書にまとまってたのが本当に衝撃的でしたね。
阿部ちゃんだって頑張ってドキュメント作ってたのに、まあって感じじゃない？
いや、ね、もうなんかモチベーションだだ下がりしました自分自身なんか全クライアントデビン入れてくんないかなみたいな。
阿部ちゃんはあのドキュメント整備っていうプロジェクトというかなんかねに巻き込まれてね、で必死に必死にドキュメント整備をしてた時期があったんですよね、他のプロジェクトで、他の会社さんのプロジェクトで。
そ
うですね、
それがねデビンに与えたら30分やそこいらで、あんだけ高い精度のものが出てくると思ったらもうなんかやる気失せちゃうよみたいな、
うん、
だって。いやでもそれぐらい本当おすすめ、デビンのそのディープウィキはすごくおすすめできるし、なんかそれがウィンドサーフと統合することでより強固になっていくんであれば、まあ、僕としてはウィンドサーフどんどん押していきたいなって気持ちがありますよね。
まあそうやね、まあだから二刀流とかになっていくんだろうな結局のところ。
まあね、
あ
まあ、あと僕だと最近はもうだから Windows サーフ使う前提、まあちょっとカーサーも使ってみたいなとか思ってるんですけど、
うんうん、
やっぱり多分 Windows サーフメインになってくる。それは多分コードのレビューとか、あの本当に何でしょう、漏れなく正しい実装できてるかっていうのを確認しながらやらなきゃいけない性質がどうしてもあるので、うんうん、Windows サーフでやっていくのかなとは思うんですけど、僕が最近やってるやり方と、なんかかつおすすめできるかなと思ってるのは、やっぱりコーデックスとか、
うん、
まあ、それなりにちゃんと考えてくれるモデルと3.1.5 の両頭使いとかもありかなと思ってます。
はいはいはいはい。 なんかそれが1個のセッションの中でできるの最高じゃない、
うんうん、あ、そうそうそう、それが1個のセッションできるっていうのを今日気づけて、あ、確かにって思って、なんかそれはそれでありかもしれないなって。なんか今までだと僕のやり方はあのコーデックスにまずあの緻密にあの手順書とか作ってもらって、それをマークダウンに吐き出させて SV1.5 にこれがあるからこの通りにやってね、で実装されたらコーデックスに実装したのでレビューしてくださいって帰ってきたのをコピペしてみたいなことをやってたんですけど、
うんうんうん、
うん、できるのかな。なんかスイが考えたことがコーデックスを汚染しないといいなとか若干思いつつも、
うん、
それでいけるなら
考えるのはコーデックスでしょ、はい、まずは。
そうそうね、うんうん、あ、確かに最初レビューのそもそも前に要件定義とかをするのはコーデックスだから、
うんうん、そうやね、まあ、だからそこの知識と実装の時に使った頭が乖離がないかみたいなのを見てくれたらなんかだいぶいけそうな気はするよね。
確かに。え、それってコンテキストウィンドウとかって平気なんかな、まあ、わかんないな。いや、
なんかね、カーサー使ってて思ったのが、
うんうん、
クロードコードとかコーデックス使ってるより、
うん、
コンテキスト量残りのを意識せずに、うん、ある程度高品質なことをやってくれてた。
あ、で、そういうこと？そうなの？
で、いや、それはなんか UI 上気にしなかったっていうのもそうだけど、なんかそもそもあのほら、うん、カーサーってさ、なんか20倍にするみたいなあるじゃん、なんかあのクロードマックスみたいな。
あらら。
だからなんかカーサーの方でそのコンテキストエンジニアリングもともと結構力入れてたんじゃないかなって思ってて。
なるほど。じゃあ下手しいカーサー側で余分なコンテキストを圧縮するとか、
ラグとか使って、だってラグとか使わない限りさ、あの20倍みたいなことってできるわけないじゃん。20倍じゃないか、100万トークン分か、20万トークンのところを100万トークン分クロードでできますよみたいなやつあったじゃん、
うんうん、
なんかクロードマックスみたいな。
あったね、なんか、うん、
いや、あれは多分なんかラグとかにしないと多分できないはずだと思ってて、だからそこの、はいはい、そこのチューニングを結構やってるんじゃないかなって思って、だからなんかコンパクトとかされる意識がなく、なんかけど別にそんな精度というか、まあ、さっき言ったじゃんみたいなことも起きないみたいな感覚があったから、なんかそこチューニング結構してんじゃないかなって思ってる。いや、わかんないけど、
じゃあ気にしなくても良くなるかもしれないってこと。まあ気にしなくても良くなるっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないけど、
うん、
そのさっき言ったコンテキストウィンドウ、まあ、2つのモデルを両頭することで圧迫するっていうのが実はその内部的にうまく吸収してくれるとか調整してくれるっていうのやってるかもしれない。
そう、なんか思った以上にコンテクストがコンパクトされる時のなんかダメージが少なくしてくれてるんじゃないかなっていうのが、まあ今ちょっとね 2,3 日使った上でのみたいながあるんで、ちょっとまだなんだろう、もうちょっと使ってみてどうかは分かんないけど、
でもそれがある程度正しそうだったら結構なんでしょう、僕としてもすごい、まあ、朗報も朗報ですよね。
まあ朗報も朗報よね、正直。
うん、
いやと思いますよって感じですね。
こんなね、いや僕正直舐めてましたよ、あのウィンドサーフもあのカーサーも、
うん、
あの VS コードでいいじゃんっていう気持ちもやっぱあった。エディターとしてのやっぱ性能を求めていたところはやっぱりあるので、モデルとしての性能はまあコーデックスクロードコードがまあ十分優秀だし使えてるから、うんうんうん、まあ一旦いいよね。でエディターとしての性能は、まあ、VS コードでそれなりに完成してるし充実してるからいいじゃんって思ってたんですけど、
うん、
あ、まあこんなにも違うもんだな、やっぱ触ってみるもんだなっていうのは、
うん、まあ、やっぱね触ってみるもんですね。いや、なんか結構、うん、やっぱけどツールをこうカーサーとかね AI がずっとね、うん、あの話題になってからずっとツールを磨き続けてる企業ではあると思うから、こうなんかツールを磨き続けることの強さみたいな、
うんうん、
なんか気づかされるというか。
そうですね、まあ単純にモデルの頭の良さだけを追求する、うん、されていくっていうよりかはやっぱ、うん、その人間が使うインターフェースとしての、
うん、
なんか使いやすさだったりなんか分かりやすさみたいなのが、うん、やっぱ今後重要になってくるんだなっていうのは、
うんうん、まあね、それはなんかデビンが出た時に痛感したけどさ、なんか、
うんうんうん、
こうインターフェース変わるだけでこんなに体験変わるんだみたいなのを考えると、あの LLM のモデルの話 っていうよりは、どのツールからどういうふうにアクセスできるのかっていうところが今後、まあ、なんか覇権を握る可能性があるなっていうのはなんか思ってたけど、まあ、ますますそれが、なんか、モデルの品質が、まあ、個性はありつつもね、いろいろ、ある程度均一化されてきて、まあ、かつ別にモデルを切り替えれるっていうのがね、
いいよね。
うん。だからやっぱなんか個性がそれぞれ出てくると、じゃあこれはこれこの人にお願いしようじゃないけどみたいな感じになるから、結局なんだろう、ツール側というかインターフェースを握ってる側が強いみたいなっていう感じ。
そうだよね。
うん。
いやだからそう、いやインターフェース握ってるの強いなってやっぱ思うのは、やっぱコンポーザー1とか SUI1.5 出てきてるのも見て、まざまざと感じますよね。うん、
なんかまあね。まあ、少なくても SW1.5 はオープンソースのラップみたいなもんやもんね。まあ、ラップではないと思うけど、その事前学習とかさせてると思うけど、まあ、なんかそういうのを使ってっていうので、なんか LLM のモデルを研究開発してる企業じゃないところが、まあ、ある程度やってきてるっていうのも結構でかいよね。OSS のモデルがそれぐらいやっぱこう高精度になってきてるっていう。もうそうだし、ね、結構、頑張んないとなって、俺らも頑張んないとなって感じ、
ね。あ、そうだね。僕らもこうね、プロダクトを作る上での、
うん、まあけどモチベーション上がるよね。なんか、俺結構モチベーション上がったわって感じだもんね。なんか、
まあね、うん、8並列でね、あんなにいろんなそう、うん、UI パターン比較しながらできるっていうのは、
うん、
まあ開発 自体のあのモチベーションの上がり方もあると思うし、この一つのツール。うん、なんで一つのことをこう磨き続けるだけでこんだけ化けるんだみたいないう、なんでしょう、うんうん、
まあやっぱそっち側かな。だからこういうサービス作れたって、うんうん、作りてえなっていうモチベーションの上がり方がやっぱ俺は、そうだね、そっち側結構、なんだろう、うん、いや作りたいなこういうサービスみたいな感じで思ったね。まあ今ね、うん、もっか頑張って作っていってるところだけど、
そうだね、なんか、うん、やっぱちゃんと一個やり抜くみたいなのは、
うんうんうん、
僕自身もなんかやっぱ大事だなってい
う
感じ、
うんうん、そうやね。いやまあけどまあそういう意味では、まあ、LLM 関連以外でもツール使うっていうのは、まあ、結構勉強になりますよね、いろいろ。
そうだね、なんか出てきたやつをね、なんとなくなんでしょう、まあまだいっかみたいなやりがちだけど、とりあえず使うのはね、
うん、まあ、ただね、俺出てきた瞬間使うからさ、まだ微妙な時に使っちゃうみたいなのがあるから、ちょっと何回か断続的にやんないといけないなっていう。俺は結構それはしてるじゃん、基本的に。
すごいよね、なんかそろそろまた見てみるわみたいな。
そう、いやけどもっとしないとなって思った。カーサーもけど、まあ、3,4 回使ったんやけど、ウィンドサーフも実は 3,4 回使ってて、けど、やっぱなんかこう断続的に使うのって大事だなって。
まあ、常にねアップデートされてるはずだから、1回で限ってはもったいないなって。
そうそうそうそう、それが結構でかいなって思うよね。
うん、
まあそんな感じで結構喋りましたね今日も。
そうですね、結構いつの間に、はい、喋ったかなと思って。
はい、まあちょっとじゃあ、はい、今日はこんな感じにしましょうか。
はい、まあ、ちょっと今後もね、はい、ウィンドサーフとか、うん、まあ、僕はカーサーまた使ってみたいなと思ってるので、うん、なんかまだ今日話しきれてない機能いっぱいあるなって。多分なんか、ウィンドサーフだとルールズとかワークフローズとか、
うんうん、
なんかコード
ワークフローね、気になってたね、
う
ん、
そうそう、この辺もちょっと話したいと思ってるから、また勉強してきますわ、
うんうん、お願いします。
はい、
はいはい、ありがとうございます。じゃあ今日はそんな感じでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっと2人ともね、別のツール、Windsurf とカーサーを使ってみてっていうところで、まあかなりAI コーディングっていうところの可能性を、まあちょっと我々は感じてるっていうところで、まあ、他のね、まあ、僕たちとかだと、まあ、飲食業界向けに、まあ、そういうサービスを出したいなと思って、今、サービス開発したりしているわけですけれども、まあ、これ聞いている方、まあ、結構なんかサービス開発とかに携わっている方も多いんじゃないかなと思うので、まあ、もしなんか参考になったのなら幸いでございます。はい、 このポッドキャストですね、気に入ってくれた方はいいね、フォロー、高評価ぜひお願いします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。